中学時代から高校時代ぐらいの年頃の時に、何の話やったか忘れたけど、親父の話横で聞いとって、お父さんそれはこうせんのあかんの違いますかと言うたことが、あまり親にそういう意見がましい言うことはないんで、こう座談の席やったと思うわ。職人が2、3におって、うちの親父は親方やったからな。お前は黙っとれ、論語読みの論語知らずって言うんじゃ、お前のことをとこう言うたよな。ほんで、はは、面白いこと聞いたなと。そしたら、それから、1週間が10日して、ちょうどその論語を漢文で習ったわけや。死の玉はこうってやつやな。で、論語というのは、知らん人のためにちょっと申し上げますと。世界に四大聖人と言われ、僕らの学生以来に聖人、四大聖人が言われたって。5人目は誰かなんてね、冗談ごかしに歴史の先生言うてはったの。まずは、お釈迦さんや。お釈迦様。釈尊やな。丁寧に言えば。それから、孔子。孔子やろ。キリストや。それが誰やったかな。もう一人いたらね。釈迦さん、キリスト、孔子、それから、それからあれや、ソクラテス。この辺を四大聖人と僕ら言われてる。その四大聖人の中の、孔子さん。孔子さんが弟子に教えた言葉が、後々、その、弟子がそれを綴ったわけやな。書類に漢文で書いたもんや。それを論語というわけや。理論の論に、語るいうな。で、これはお釈迦さんの教えを、後の弟子が、50年、100年経ってから弟子が通ったものがお経なんやな。それが中国語に渡って中国から日本語に翻訳されてきたのが日本人の読んでるお経なんやね。つまりそれと一緒で聖人の話を、その人は書物も竹簡言うて、こう竹を紙代わりにして書いてたんや。紙のない時代やからな。書いてたんやけども、それよりも弟子が後から、お師匠さんの言うたことを書いてる。書いて、それを我々の時代まで、今日まで何千年も語り継いできたのが、孔子さんの場合は論語と言われても、漢文で書いたもちろんね。何の話だったかな。
論語読みの論語
知らず。論語読みの論語知らず。そうすると、学生の私はやな、中学時代から論語も、もちろん先生に教えてもらってるし、で、もう人間の生きる道を論語や言われたわけやな。論語。だから、我々、大人が喋ってることの中にも、正しいこっちじゃないかと思ったから、つい言うてしもたわけや。その座談の席でな。で、お前は、世の中とわからんのに、論語知らずの、論語読みの論語知らずじゃ。お前は黙っとれって怒られたことがある。後で、そう調べたんや。論語読みの論語知らず何かいなと思って。そしたら、友達に聞いたりしていろいろやってみたら、論語、人の生きる道は知ってても、つまり頭ばっかりされてても、頭では論語読んで意味は分かっとっても、よう実行したんやないかと。全然人格に関係ないやないかと。お前知ってるだけや。知ってるだけのことを知らずと言うたわけやな、年寄りは。全然人の道に外れた下道なことしてるやないかと。これを称して論語読みの論語知らずと言うね。私の若い時は下道なことはしてませんねんけども、論語は知ってたけども、また学生やから、中学の1年や2年で、すぐの何も偉い人に実行できないやんか。今みたいに、皆さんに功徳を施してないねん。 ただそれだけでやな、論語読みの論語知らずと言われてしまったので。それからな、お前、もののついでに言うけども、こういう歌してるか。妻をめとらばさい。妻、え、どうやったかな。妻をめとらばさいたけて、耳うるわしく情けある。友を選ば場所を読みて、陸部の狂気、支部の熱。知ってるか？知らんの。大変なことやぞ。これよう我々若い時酒飲んでな、やってみようか、あえてやったもんや。妻をめとらば咲いたけて。咲いっていうのは頭のことやな。個性が効くいうことや。上手に何でもやる、いろんなことやることやな。咲いたけて、耳麗しく。情けやろう。こういう妻をめとりなさいと。な、友を選ばば、これ大事なことやで。遊び友達。友を選ばば、書を読みて、書。この書というのが大事なこと。今から、この話、論語の話したから言うてるな。書を読みて、陸部の狂気。陸部とは、六という字。陸と読むねんな。陸部の狂気。狂は、狂格の狂や。男気いうことや。わかるか？筋を通すいうこと。大義に生きるいうことや。場合によったら侍と一緒や。主君のために命を捨てる。男気いなかったから、ね、弱いも助ける心。狂格の狂や。そうやろ？狂格は、悪気をくじき、強気をくじき、弱気を助ける。これは男気や。陸部の狂気。つまり、その人間を銃としたらやな。その人間、人格を銃としたら、6割は男気である男やと思うな。陸部の狂気。6割は男気のあるええ男や、ちゅうことや。支部の熱。熱なかったから。人生、いい世の中にするために頑張ろうという熱意がなかったから。だろ？そういう歌があるぐらいや。ところで、その、友を選ばば、書を読みて、書を読むということは、師書五経というね、四つの教え、教お経の経、五経、五つの、師書で四つの書、これ、字引きで引いて、師書五経の載ってるわ。個人で引いたら分かる。その中に論語があるわけやな。つまり、何も知らないんだ。ボケと大きなってるにはダメや。やっぱり学問して自分の生きる道を見つけなあかん、人間は。そうやろ。結局な、人間の層は、見識と人格や。見識。論語のことも見もせなければ読んだこともない。見識なやちゃん。そうやろ。見識なやつはダメや。まず、人と比べて人間は初めて向上できるんだ。昔にこういう、偉い人がこんな、こういうことを言うてる。もう、ものすごいお師匠さんおった。孔子というのは立派な人おったから、韓国も中国もその教えを守ってきてるわけやんか。今我々がおるの、世界も、お釈迦さんもおられたから、お釈迦さんの仏教のおかげで、我々は非常に、ものすごい、世界でも有数の文明国になってきてる。文化が日々残ってきてる。そのお釈迦さんのことも知らずに、孔子のことも知らん、老子のことも知らん、キリストのことも知らんじゃあかへんがな。何も知らずにはね、あいつ偉いやつと言えるか言われへん。なぜかその人は間違いを起こす。つまり、昔からの大聖人が言うたことには必ず奥の深いいいことがあるわけで、それを我々は学生時代教えられたんや。君らも聖人になれって言われて、聖人のようにならないかんって言われてきた。今そんなこと言う先生おらない。なかなか残念な教育になったからな。今日やったかな。今日昼ちょっとテレビ見とったら、金と物ばっかりの時代になった言うとったな。心の時代になりつつあるの分からんのかって言って怒鳴ってたわな。 あれ大事なことや、うん。一番大事なことは自分の心と行動とやな。邪悪なこと思われても、思ったらあかん。商売でもな、例えば、100円や言うたら、あいつ、向こう100円言うたら俺95円ですわ。勝手に言う人やろ。負けんとこと思って、注文取ろうと思って。これが、ほんで、よその値段聞かしてくれとか言うてな、記事に回ったりして。これは私は邪悪なことやと思う。商売熱心じゃないと思う。例えば自分が月に100万円稼がないかんと思って、売り上げが1000万やったら、1割利益なかったらあかん。1割利益あるためには、1割5分ぐらいで売らなあかん。原価。原価から言うたら。売り上げの1割なかったらあかんねんから。そうすると、1割5分の利益を乗せて、お客さんに提供したらいい。そうしたら自分の会社やっていける。それ以下で売ったら赤字や。でも、もちろん2割、3割で売らないもんもある。儲けるもんは儲けとかないと、その、で、会社の経費やっていけない。だから自分の会社の経費と、売上金額と、その利益率かけた場合に、やっていけるかどうか。その線から、この品物は自分がちょっと工夫したから、ちょっと儲けとこうとか。これは競争費がちょっと下げないかんなと。いうことを基準に値段出したらよろしいね。ところが、邪悪なる心。これはやな、あいつ100円から、おー、何でも98円、95円で行かなあかん。ほんで言うて、職人叩いてやな、安い言うたりやな。ほんで、自分がそれで売ってたら採算合わんのにやな、原価90円もするものやな、95円で売りに行くと。これは、正しい商売じゃないと思うんだけどね。それは、見解の総理だけど、私はそう思ってるんだ、昔から。だから自分の正しい商売せないか、それは人は関係ない。自分が基準やから、自分の商売が成り立つような値段で売らないしょうがないね。それを人の値段ばっかり気にして、なんとかして調べて、それをちょっと安くして。そういうことを絶えず思ってるのは、心をよこしまやと思うな。営業方針としては。それはあかんと思うでよ。基準は自分の心。それから人に迷惑かけるどうこうやなし、自分が成り立つようにやって一生懸命頑張るのは邪悪なる商売じゃないと思うんだよね。そういう繁栄の仕方したいやな、うん。ただただ人のことばっかり、ね、人より人の足元すぐで儲けようなんて、そういうことばっかり考えてるやつは、どっちか言うとあんまり付き合いたくないね、そういうやつは。友を選ぶにはそういうやつを選ぶとない。